新企画、子供のための宗教哲学ということですね。これは一応、小中学生の皆さんを対象にお話しするという触れ込みで、やってるんですけれども、おじさんの言葉は、まあ、やや難しいかもしれないんですよね。だけれども、変に優しい言葉で話しても、かえって何も伝わらないかもしれないと思っておりますので、もしわからない言葉があったら、国語辞典で調べてください。で、高校生や大学生の皆さんはですね、もし聞いてくださるなら、当然大歓迎です。で、正直ですね、おじさんは皆さんに魅了されているんですよね。はっきり言って、若い皆さんの意識の容量みたいなものがあるとすれば、それはおじさんのよりもずっと多いんですよね。で、皆さんの意識というのは多次元に向かって開いているんですよね。で、これまでの世代みたいに人間としてのアイデンティティにとらわれすぎてはいないと。で、皆さんの本質、あるいは魂と呼ばれるようなものから来ている情熱に従うっていうことが容易なんですよね。しかも、皆さんの体には遺伝的な重荷というのがあまりないと。で、若い皆さんが全員そうですという意味ではないんですけれどもね。で、この番組を聞いてくださっている皆さんは、そうですね。ほぼ間違いなくそうだと思いますね。で、早い話、僕が皆さんに教えられるようなことは何もないということです。で、長い間、いろんなことを勉強してきましたけれども、それはいつの日か誰かの助けになりたいと思って準備してきたんですよね。でも、そうやってこう身につけた知識というのは、まるっきり無駄だったということが分かったわけです。で、それはどうしてかというと、一つには、若い皆さんの方が、僕よりはるかに進んでいるということが分かったということですね。単純に、皆さんに何かを教えることは不可能だということです。で、もう一つは、もし自分が幸せでなければ、誰かに何かを教えることは決してできないということです。それが今日のテーマですね。で、普通、何かの先生って言ったら、自分が身につけているものを人に教えると。そういうものではないでしょうか。例えば、柔道の先生と。で、自分が身につけた技を弟子に伝えるわけですよね。あるいは英語の先生と。それはある程度英語が身についているからこそ生徒に教えられるわけですよね。ところが哲学や宗教と呼ばれる分野というのは、目に見えない抽象的な概念を扱っているわけですから、何かをこう身につけることができるというものではないんですよね。基本的に。さらには、精神世界というような分野も含めて言いますと、そこでは悟りとか 神秘体験ということが取り沙汰されているということですね。で、そういったものは、決して証明することができないものだけに、いい加減なことを言って人を騙すということも可能なわけですよね。例えば、イエホシュア・ベン・ヨセフが結婚式の宴の席で水をワインに変えましたよと。そういう話が新約聖書に出てきます。驚くべき話じゃないでしょうか。あるいは、ムハンマドが対外離脱をして、大天使ガブリエルと共に7つの天界を旅して回りましたと。そういう話がクルアーンに出てきますよね。あるいは、ガウタマ・シッダルタが生きることは、すなわち苦しみなのだという真理を悟ったことによって、輪廻転生から下脱しましたという話が出てくるわけです。皆さんはこういう話を聞いて、素直にこれはすごいと思うのではないでしょうか。事実、宗教には私たちの中の何かに訴えかけてくるという力があるんですよね。これまでの数千年の歴史というのは、宗教をめぐる闘争の歴史でもあったということを、皆さんはすでに学校で教わったりして理解していることでしょう。で、今は古い時代から新しい時代に移行している最中だという感じなんですけれども、まあ、皆さんを見ていると、新しい時代はもうすでに始まっているなというのを感じますけれども、皆さんは古い時代の考え方というのをよく理解する必要に迫られることでしょう。だからこそ、おじさんがこうして古い時代の話をしているというわけなんですね。さらに、瞬間移動とか、空中浮揚とか、奇跡的なヒーリングとか、あっと驚くような話をする人たちもいます。人間の可能性というのは無限だとかね。または、私は真実を見つけましたとか、私はあなたが知らないことを知っているんですとか、謙虚を装いつつ主張したり、暗にほのめかしたりする、古今東西の先生方に、皆さんは数多く出会うことになるでしょう。あるいは全く出会わないかもしれないですけどもね。それは僕にもわかりません。で、宗教や哲学というのは、本来は人を幸せにすることを目的にしているのではないでしょうか。それならば、宗教は、あらゆる社会的階層を作り上げた上で、その一番上に神を置いて、その神がすべての人の運命の鍵を握っていると。 そういうことを人々に信じさせる。それは、本当に人を幸せにするのでしょうか？もし神が全てを創造したのであれば、なぜ階層が必要なのでしょうか？全てが神の創造物なら、もし何かを悪だと言えば、それは神の意志に背いているということにならないのでしょうか？神は本当にいるのでしょうか？そもそも幸せとは何でしょう？どう思いますか？食べるものがなかったり、体の痛みが始終あれば、私たちは不幸ですよね。不幸には必ず具体的な理由がありますね。では幸せはどうでしょうか？恋人がいれば、私たちは甘いムードに浸って幸せですよね。その恋人が後の最大の不幸という可能性もありますけれどもね。美味しいものを食べれば私たちは幸せです。仕事が楽しければ幸せですよね。ですから、一見すると、幸せにも具体的な理由があるかのように見えますよね。だからみんな自分を幸せにしてくれそうなものを追い求めて集めるだけです。そして不幸の原因はできるだけ取り除こうとすると。それは人間としてごく当たり前のことですし、良い悪いということはありません。思い出してみてください。皆さんはもっと若い時に、朝、喜びとともに目が覚めたという経験はないでしょうか？具体的な理由は何もないのに、朝、嬉しくて、飛び起きたと。そういうことはなかったでしょうか？それが、実は幸せには具体的な理由はいらないという証拠なんですよね。もし不安がなければ、私たちは幸せなんですよね。さて、哲学はどうでしょう？小さい子供でも、自分は何のために生きているんだろうか、と疑問に思う場合があります。で、それは、自分の置かれた境遇が不幸だから、そういうふうに考えるという場合もありますし、そうじゃない場合もあります。もし、自分の境遇に、その大きな不幸があるわけでもないのに、自分は何のために生きているんだろうっていうふうに思った場合、あるいは、私は誰なんだろうというふうに思った場合、それは本物の哲学なんですよね。皆 皆さんの中には、この人生で具体的に何をしにやってきたのかっていうことを覚えている人もいるかもしれませんよね。だけれども、そういう具体的な理由を覚えていたとしても、でも、それは何のためになるんだろうというふうに疑問に思う場合もあります。哲学、ありとあらゆる答えを人工的に作り出すことができるんですよね。私たちが生きている、そういう理由ということですね。ついて、いろんな答えが可能なわけです。だけれども、本当の答えは、それは誰にもわからないということです。誰もあなたに答えをくれません。あなたは幸せですか？本当に大事なのはこの質問だけです。おじさんが学んだのは幸せを人に教えることはできないと。必ずしも、おじさんは自分が言ってることが正しいというふうに主張しているわけではないんですけれども、おじさんの目にはそれが明らかだってことです。ね。おじさんに何かできることっていうのは何もないってことですね。皆さん、あなたが幸せであるということが、この世界を変える唯一の方法であるということ。あなたはもうすでにそれを知っていると思います。だけれども、大事なことなので、覚えていてください。あなたが幸せでなければ、意味がないっていうことです。皆さんにはですね、ぜひ英語を身につけてもらいたいと思ってます。で、英語ができてですね、特に困るということはないですからね。で、いろんな素晴らしい人たちがですね、英語を使って情報を発信しているということが多いんですね。おじさんは、ベンティニオ・マサーローさんが大好きなんですけども、彼の話を英語で直接聞くと。とても素晴らしいことですね。で、そういうおじさんは語学が苦手なんですけれども、まあ、縁があって、少しの間フランスに住んでいたことがあるんですけれども、まあ30歳も過ぎていたわけですし、ただ住んでるだけで言葉ができるようになるということは、どうやらなかったようですね。で、これからですね、皆さんも含めて、いろいろな、世界中の素晴らしい人たちがですね、例えば、携帯のアプリとかを通じて、つながると。で、そういうコミュニティの形成ということが起きてきていると。ですので、皆さんも、 志を同じくする人たちとですね、つながりを深めていくということ。これは、とっても、大事なことなんじゃないかなと思います。